聖書を読みます。最初に旧約聖書からアモス書5章14節と15節、旧約聖書の1435ページです。アモス書5章の14節と15節。善を求めよ、悪を求めるな。お前たちが生きることができるために。そうすればお前たちが言うように、万軍の神なる主はお前たちと共にいてくださるだろう。悪を憎み、善を愛せよ。また町の門で正義を貫け。あるいは万軍の神なる主がヨセフの残りのものを憐れんでくださることもあろう。次に新約聖書からヨハネによる福音書第14章、15節から24節までを読みます。新約聖書の197ページです。ヨハネによる福音書第14章15節以下。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。イスカリオテでない方のユダが、主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに世にはそうなさらないのはなぜでしょうかと言った。イエスはこう答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私をお使わしになった父のものである。祈ります。天地万物の造り主、歴史のまことの支配者でありたもう全能の神様、2008年最初の主日に私たちをこの礼拝にお招きくださり、あなたの命の御言葉を聞くことから新しい年の歩みを始めさせてくださいます恵みを心から感謝いたします。神様、過ぐる一年もこの世界には私たちの心を暗くするたくさんの問題が満ちていました。憎しみや争いも尽きることがありませんでした。そのために私たちがしばしば希望を失いそうになっていたことをあなたはご存知です。すべては私たち人間の罪のゆえであることを思い、見前に深く懺悔するものであります。どうか私たちの世界を憐れみ、私たち一人一人を憐れみ、そのすべての罪をお許しくださいますようにお願い申し上げます。神様、しかしあなたは 私たちをお見捨てになりませんでした。あなたは私たちのために今年も新しい年間標語をお示しになり、私が生きているのであなた方も生きると約束してくださいました。この約束を信じて今年も復活の主イエス・キリストと共に歩んでいくことができますように、あなたの支えと導きを切に祈ります。平和の主キリストよ、年の初めにあたり私たちは特に世界の平和のために祈ります。テロとの戦いを名目に各地で続けられてきた戦争と、それを支持する愚かな政策を今年こそやめさせてください。世界の良識ある政治指導者たちに知恵と力を与え、私たちの世界に望ましい変化を起こしてくださいますように、あなたの導きを心から祈ります。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。須山先生をはじめ病床におられる方々とそのご家族を顧み、癒しの御手を差し伸べてください。今年もあなたの恵みを受けることができますように。昨年末にはご高齢の方々の中で転倒して怪我をされる方が何人か出ました。どうかあなたがすべての人々の杖となってその歩みを支えてくださるように心から祈ります。心を病む友を慈しんでください。今なお悲しみのうちにある人々を慰めてください。疲れておられる方々にはあなたの安息をお与えください。学園で学んでいる若い人々には人生の誠の目標をお示しください。しばらく教会から遠ざかっている友には立ち戻る勇気をお与えください。外国に暮らす友やこの国に帰留する外国の人々を年頃に守り、特に保護を求めてこの国に来られた方々とその人々のために働く友を力づけてください。教会学校の愛する子どもたちを今年も豊かに恵み祝福してください。そしてこの町に住むすべての市民の方々に今年もあなたの守りがありますようにお祈りいたします。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほども申し上げましたように、今日は権限祭、またの名を栄光祭、エピファニーと申しますが、その礼拝として守っておりますけれども、同時に今日は新年の最初の礼拝ですから、やはり皆さんに明けましておめでとうと申し上げて、心からご挨拶を申し上げて今日の礼拝を始めたい、説教を始めたいと思います。たくさんの方々から年賀状をいただきましたが、私は怠けて年賀状は出しませんでした。ただどうしても義理のある方、これ誠に日本的な言い方ですが、義理のある方にはお返事のような形で差し上げましたけれども、教会でしょっちゅうお目にかかっている皆さんには私は年賀状を書かない習慣です。どうぞお許しくださいますように。さて 今年の正月は私は ある人から送られた本を読んで過ごしました。皆さんの中にもご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ドイツにベルリンにアンネリーゼ・カミンスキーさんという女性がおられて、何度かこの教会にもお出になったことがありますが、鈴木玲子さんの親しい友達ですね。でこの方がお書きになった自叙伝です。満たされた人生、これが昨年出版されまして、私に早速送ってくださいましたので、それを読みました。大変胸を打たれて、また考えさせられることが多くありましたので、まずその話をしたいと思います。この自叙伝によって、カミンスキーさんのこれまでの人生をざっと紹介しておきたいと思いますが、彼女は1936年にドイツに生まれました。ベルリン生まれです。1936年と申しますと、間もなく戦争が始まる時ですね。1939年の9月1日にドイツ軍はポーランドに侵攻して、で世に名高い電撃作戦であっという間にポーランドを征服しました。そのことによって第二次世界大戦が始まったわけですけれども、それが始まった時に彼女は3歳でした。1942年にはお父さんが軍隊に召集されまして、もうその時はソ連との戦争が始まっておりましたが、東部戦線、つまりソ連との戦争の最前線に送られました。でベルリンの街も空襲が激しくなりまして、残った家族は安全のために近郊の町に疎開をいたします。で疎開というのは日本だけの話ではありませんで、戦争が起こるとどこでもそういうことが起こるんですね。で近郊の町に疎開をいたしますけれども、その町も敗戦の直前に、ドイツは1945年の5月8日に無条件降伏します。しかしその町が焼かれたのは3月のことですから、敗戦の直前と言うべきでしょうが、米軍の猛烈な空爆を受けまして、その町が焼けてしまいます。ですから、カミンスキーさんは幼い頃から戦争の惨禍を体験した人です。で敗戦後は、皆さんよくご承知のようにドイツの東半分、これはこの地域は旧ソ連の占領下に入りまして、後にその地域が社会主義国としてドイツ民主共和国として独立いたしますが、ソ連の支配下にあった。そしていろいろ窮屈なことを経験しなければなりませんでした。で彼女はちょうど10代から20代にかけてでありますけれども、その多感な時期をこの全体主義的な体制の中で生きることになりました。しかし彼女はその中でもキリスト教信仰に立って凛とした姿勢を崩さなかった。でこの自叙伝にはその話がいくつか書いてありますが、中学校の時に14歳の少女でしたが、国家が肝入りをしている青年団というのがありまして、それに属するようになるといろいろ利益がある。上の学校に進むことも自由です。しかしその国家が作っている青年団に入らない人はそういう権利を次々に奪われました。で彼女はそのクラスの中で自分が キリスト教徒である、キリストを信じて生きている人間であるということを公に告白いたしました。そして、国家の青年団に属すつもりのない人はこの教室から出ていきますようにと先生から言われたときに、彼女は真っ先に立ち上がってスタスタと外に出ていった。そしたら他の子どもたちもその後について、そのクラスの大半はキリスト教の教会の青年団っていうか、若い人たちのグループに属することを公に、行動で示すというようなことをやった。そういう凛とした姿勢で生きていた人です。で、後に成人してから才能を認められて、月刊雑誌がございましたが、神学的なことを牧師たちがその参考にできるようないろんな情報を集めて、あるいは論文なんかも載せて、出す月刊の神学雑誌、時の印というのがございましたけれども、それの編集主任に抜擢されました。で、決して神学部で勉強したわけではありませんが、才能を認められたんでしょう。で、そういう意味で東独の教会のためには大変重要な役割を果たした人であります。で、ただその仕事をしているときに、その傍ら世界の諸教会と交流する機会に恵まれまして、これがどういうわけでそうなったかということは後で述べますけれども、彼女のこの見識の幅が大いに広がります。それから1989年が来ます。ベルリンの壁が事実上崩壊した。で、社会主義政権が崩れます。そして、間もなく東西両ドイツの再統一という歴史的な、激動の時期が来ます。で、私はその頃ドイツに渡りまして、で、真っ先にこのカミンスキーさんを訪ねて、この人からさまざまな情報や読むべき新聞だの雑誌だのというのを教えてもらって、しばらくベルリンに滞在して一冊の本を書きました。激動のドイツと教会という題です。この教会の図書室にもあると思いますが、で、その中で利用させてもらった資料の大半はこのカミンスキーさんの力に負うところが多いのです。で、そういう激動がございましたけれども、それからあとしばらくは他の東ドイツの人たちと同じように、一時期失業状態になったり大変不安定な生活を送っておられたと思いますけれども、やがてその経験と見識を生かす時が来ました。1997年です。東ドイツ出身の女性としては初めてベルリン・ブランデンブルクというその州があるんですが、その宗教会の総会議長に選出されます。任期は7年で、ですから3年前までこの要職にありました。で、波乱万丈の半生と言うべきでしょう。で、この本には副題がついておりまして、狭さと広さの間での体験、あるいは狭さと広さの間で体験したことというような意味の副題です。と、狭さっていうのは何でしょうか。で、この自叙伝を読むと、それはおそらく東ドイツ時代に経験したさまざまな困難のことを指しているんだということがわかります。さっきも申しましたように、彼女はキリスト教信仰を公に告白したために、東ベルリンでは西ベルリン上級の学校に進むことを認められませんでした。そして工場へ行かなければいけない、中学を卒業したら。 工場で働かなければいけない。で、国家のそういう青年組織に入っていた人たちは、上級の学校に高校、さらに大学というふうにどんどん進んでいくわけですけれども、彼女は東ベルリンではその道を閉ざされてしまいました。それを狭さと言っていいと思います。ただ当時は、つまり壁ができるまでですが、壁ができるまではまだ可能性が残っておりまして、東ベルリンで高校に行けない人の中には西ベルリンの高校に入るという人もいたのです。彼女はそれをしました。毎日西ベルリンまで通って、あの当時はまだそのことができたんですね。そこで勉強して、それから西ベルリンの大学にも進みました。フランス文学とドイツ文学と、で傍ら英語を、実践的な英語をあちこちで勉強しまして身につけました。ところが1961年の8月13日、ちょうど日曜日でしたが、その日の深夜に突然ベルリンの壁が作られたのです。ベルリンの労働力、東ベルリンの労働力と、それから軍隊を総動員しまして、あっという間にあの壁を作ってしまった。でその壁が彼女の道を途中で切断しました。もう西の大学に通うことはできない。で非常にがっかりしたと彼女は書いています。非常にがっかりした。しかし彼女は持ち前の明るさでこの困難を切り抜けます。決して希望を捨てませんでした。ユーモアを持って、いつでも彼女はそういう人ですが、ユーモアを持って明るく生きていました。そしてそういう狭さが思いがけなく、その広さに通じるものだということを経験したのでした。例えば東ドイツの教会には壁ができたために大変妨げられたということはありますけれども、それでも西側の諸教会との交流の道がまだ残っていました。で私も留学時代にコントロール、検問所を通って、日曜日になると東側に入って、ある家庭を、それこそカミンスキさんの家庭を訪問したりなんかして一日を過ごしたものですが、その検問所を通過するのに1時間は優にかかるんです。で、そういう不便はありましたけれども、私は東ベルリンに通うことを何よりも楽しみにしていました。ですから西側からお客が来るというのは可能だったわけですね。で、教会関係の教会の監督さんとか、そういう重要人物が東側にやってくることがある。そうすると語学の達者な彼女はその度に通訳を頼まれました。で、その結果カミンスキーさんは世界の多くの教会指導者の知遇を受けることになりました。東ドイツの信徒としては稀な経験です。で、ああいう狭いところに押し込められたがために、かえってそのことが広い世界を知るきっかけにもなった。で、そういうことを彼女は語っています。で、鈴木正久牧師との出会いもそういうふうにして起こったのです。で、鈴木牧師はその時、日本キリスト教団と、ドイツ教会との間の交流に筋道をつけるために、道筋をつけるために1961年から1年間ベルリンに滞在したのですけれども、その間 あちこちで説教をしたり講演したりした。でもちろん西ベルリンに生活の拠点を置いて、しょっちゅう東ベルリンに行って、そこで、お話をしたりなんかしておられたわけですが、そのドイツ語の原稿を書く手伝いとか、説教に際してはその通訳とか、多くの面で鈴木牧師の仕事を助けたのがカミンスキさんでした。でそのうちに彼女は鈴木先生を私の心の父親であると言うようになりました。心から尊敬しました。ですから私たちの仲間の鈴木玲子さんは、カミンスキーさんしょっちゅう言うように、日本における自分の妹であると、そういう人であります。しかし私はなぜ今日この本について長々と話をしているんでしょうか。それには理由があります。カミンスキーさんはこの自叙伝の最後に、鈴木牧師が1961年の9月にベルリン、東ベルリンのある教会で行った説教をそのまま収録しています。で説教のテキストは偶然にも今年の年間標語と同じでありまして、私が生きているのであなた方も生きることになる、ヨハネ福音書の14章の9節であります。19節ですか。で私は毎年新年の礼拝ではその年の年間標語を取り上げて、それについて説教することを習慣と言っちゃおかしいんですけれども、通例にしています。ですから今年もかねてから1月6日の説教にはこの箇所を取り上げて話そうと思っていました。そこへこの本が届いたのです。そしてその中に同じ箇所について鈴木牧師があの時東ベルリンで行った説教が入っている。で私はこれは単なる偶然とは思いませんでした。でカミンスキーさんによると、鈴木先生はこの説教を壁が築かれたその直後のベルリンの異様な雰囲気、異様な緊張の中で語ったと書いています。彼は次のように語り始めています。以下彼の説教の引用ですが、今日我々は、人類は一つの壁の前に立っている。特にこのベルリンではそうである。それは死の壁である。あの時ベルリンに築かれた壁は死の壁であると彼は見たようです。でしかしそれはベルリンだけあるわけではない。その死の壁のもう一つの実例として、戦争中の日本で彼自身が経験したことを語ります。でその後で鈴木先生はこう述べます。今こそ我々は主が語り保った言葉、すなわち私が生きているのであなた方も生きることになるという言葉に聞かなければならない。でさらに言葉を継いで鈴木先生はこう語りました。以下も引用ですが、主はご自分が永遠に生きていると言っているだけではない。死を、十字架上の彼の死を克服すると言っているのである。イエス・キリストの十字架は実に死の壁であった。だが 我々は知っている。我々の主イエス・キリストは十字架の死を克服されたということを、そして復活の力によって今も生きておられるということを。で、カミンスキーさんによると、これらの言葉は壁が作られた後、すっかり落ち込んでいた東ベルリンのキリスト者たち、牧師たち、多くの人々に大きな勇気を与えたということであります。市民的勇気という言葉があります。ボンヘッファーなんかも盛んに使っている言葉ですが、市民として勇気を出して行動する、シビルクラージュという言葉ですが、その市民的勇気の大きな印であったとカミンスキーさんはこの説教を聞いて思ったと言います。ですから彼女は、この本に収録するまでは誰にも見せずに、特に東ドイツの時代には、ここに語られていることは当局にとってみると極めて不愉快ですから、当局の目に触れるようなことがないように誰にも秘密にして自分のところに大切に保存しておいた。で、それをこの本に収録したというわけであります。で、そうしますと私は思うんですが、今年の年間標語の意味はすでに1961年に鈴木牧師によって正確に捉えられている。そしてそれは2008年の現在にも当てはまると私は思うのです。確かにベルリンの壁は今から19年前に崩壊しました。今では跡形もありません。博物館のようなところにその一部が残っているだけです。しかし人間性を破壊する死の壁というものは世界の至るところに作られています。新たに作られています。事実、パレスチナではベルリンの壁に匹敵するような、あるいはさらにそれよりも大きな強固な壁が築かれました。それだけじゃありません。アフガニスタンでもイラクでもパキスタンでもスーダンでも目には見えない死の壁が日ごとに構築されています。それはエフェソ書にありますように敵意という隔ての壁です。しかしエフェソ書にはこう書いてあります。主イエスは十字架によってその敵意を滅ぼされた。で、私たちは今日十字架によって敵意を滅ぼされた主イエスの落ち着いた声を聞かなければなりません。私が生きているのであなた方も生きることになる。死の壁に遮られずにそれを克服してあなた方は生きていくことになる。なぜなら私はそれをすでに克服したのだから。主イエスはそういうふうにお考えになって私たちにこの言葉を残されたと思います。私が生きているのであなた方も生きることになる。私たちすべての人にこの言葉が年の初めにあたって送られている。で、一年中この言葉を支えとして生きていくようにと送られている。私たちだけではありません。世界中の人にこの言葉が送られた。で、そのことを 私たちは慰めとして今年の歩みを進めていきたいと思います。祈りましょう。神様、一年の最初の礼拝を敬愛する皆さんとご一緒にこのような形で捧げることができますことを心から感謝いたします。あなたは、そして主イエスキリストは生きておられます。あなたは、そして主イエスキリストは死の壁を克服されました。ですから私たちもそのあなたに従って生きていきたいと思います。どうか私たちを支え力づけてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の280番。